万年予選落ち、あるある、その話をしていきましょう。著者は作品で何を伝えたいか把握していない、著者がテーマを決めずに書いてるって、まあそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので 1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、今日はイントロでお話をした通り、著者がテーマを決めずに書いているので、何が書いてあるのか、何を伝えたいのかわからないっていう、まあそんな話です。何が書いてあるかわからないっていう中で、その著者が何を伝えたいのか、誰が何をする話なのか、登場人物の違いがわかるか、 C の 5W が 1H が伝わるかって、まあそんな話をこの間からしてるんだけど、まあその中でね、あるあるとして、その著者がこの作品で何を伝えたいのか把握していない、っていうことが、まあ、結構あるのでということです。まあこう小説の鉄則として、著者が考えていないことは読者には伝わらないということはあります。で、著者が何を伝えたいのか把握していなければ、著者が何を伝えたいのか分かっていなければ、読者には何も伝わらない、っていう、そういうことはあります。まあ、これは書き終えてから比較的自覚をしやすい、ものかな。書き上げてからテーマは何だろうかということを書き出してみるっていうことが大事です。やってみていく、そうやって自分の作品をチェックすることって大事だったりします。自分はこの作品で何を伝えたかったのか。で、まあ、よくある話は書きながら考えているケース。で、書いていて、あ、自分はこれが書きたかったんだっていうことを書き上げてから気がつくっていうケースはあります。で、まあこれ方法としては悪くはないので、その場合は早めに書き上げていい？ここ大事よ。その、何も考えずに書いて、書きながらテーマを考えて、あ、こういうことを書きたかったんだなって分かってきたんだったら、その途中から分かってきたんだったら、書き上げた段階で、そこで書き上げて、もう一遍振り返って、そのテーマに沿った取捨選択をして、それで、全部書き直して、それで、締め切りに間に合わせるっていうことです。で、まあ、予選万年予選落ちする人あるあるというのは、書きながらその、考えていって、でもうそういう書きながら考えているから、時間が足りなくて遂行せずに、どういうふうテーマだったのか整理しないで時間が足りなくなって応募するケース。スケジューリングのミス。っていう、まあそういうことっていうのはよくある話です。で、まあこれよくある反論として、プロのインタビューの場合だと、書きながら考えたっていうのを読んだので私もやってみましたっていう、まあそういうケースがあります。で、これ、まあ、向き不向きがあるのでね、小説の執筆のやり方っていうのは。で、まあ、とりあえず最初の一作はそれでやってみたらどうっていうことはあります。で、それでやってみて、予選にかすりもしなかったら、それはそのプロのやり方があなたのやり方とは、あなたのやり方には合っていないので、で、まあ方向性を変えようということです。で、こう書きながら考えているっていう場合で、まあ受賞しなければね、予選落ちどころかっていう感じだけど、著者が考えていないことは読者には伝わらないわけなので、だから考えずに書いたところっていうのは結局そこは読者には何も伝わってないよねっていうことを、そこを意識しましょう。そこがプロの、あなたが読んだプロのインタビューとあなたの もう力の差なので、これはもうしょうがないです。力の差があるのはそれは受け入れて、じゃあ同じやり方をしたらダメだよね、自分にはダメなので、じゃあ別の方法を試してみようねっていうことです。で、このテーマ、どういうテーマにするかっていうことなんだけれども、このテーマで、テーマを作るときにありがちなミスとしては、そのテーマの解像度が低いという、まあそれが一番大きいかなっていうことがあります。例えば、じゃあこれどういうテーマなのって聞いたら、あ、女性が頑張る話ですっていうふうだと、だとか、高校生が挫折しても負けないで、頑張る話っていう、それって主語も述語も大きいよね。女性が頑張る話って、女性って誰、頑張るって何を頑張るのか、どういうふうに頑張るのか、これだけだと主語も述語も非常に大きい。例えば、まあ皆さんが知ってる話でいくと、鶴の恩返しってあるよね。鶴の恩返しのあのテーマは、鶴が恩返しをする話だよね。ね、これは鶴っていうふうにある程度主語が絞られている。何をするかっていうと、恩返しをする話っていうふうにある程度絞られるよね。で、こういうふうに、主語や述語を絞っていくっていうことが大事です。こう主語、女性が頑張る話っていうふうにしちゃうと雑把だよね。挫折してもそこから負けずに立ち上がる話、挫折って何、どういうふうに挫折してるの、立ち上がるってどういう状態なの、っていう非常に漫然とした話にしてしまうと、テーマが非常に解像度が荒いので雑になるということです。YouTube からスーパーサンクスっていう投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、投げ銭してください。チャンネル登録や通知をオンにしてください。この番組では今更聞けない小説の疑問のテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織山の新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。